仁雄さん、
はい、
カイコ、虫の、
おおおお、カイコ糸吐くやつでしょ。そうそうそう、昔飼ってたよ俺んち。
なんかいたずらに飼ったり
してたよ、ね、いたずらに昔飼ってたよね。
眉玉、ね、ま、できたりして、
ね、そうそうそうそう、飼ってたうち、うん、いつの間にかいなくなっちゃった
まあね、いつの間にかいなくなる、ね、まあ、カイコ絹糸取るやつですけど、
はいはいはい、
カイコってなんかちょっとスタッフがさ、かなりわちゃわちゃして踊って遊んでるけど、何これ。
多分カイコのイメージも間違えてるし、
うん、なんかモスラみたいな、モスラごっこが始まってるけど、いいの、そういう、そういう、
そういうのいい、
番組に関係ない、
関係ない、
そんなに伝わらないのやめて、
突っ込むまでやるのやめてもらえる。
もうちょっとみんなちょっとやめて、
はい、カイコね、
カイコね、カイコって生き物の中で唯一もう野生には戻れない生き物なんだって、
はあ、なんか聞いたことあるぞそれ、ね、なんか人に飼われてないと絶対生きられないし、自分ではあの成虫は飛ぶこともできないし、
そうそうそう、
とかいうことだよね。
そうそうそう、桑の葉っぱにしがみついてることもできないし、目立つからすぐ捕らえられちゃうし、でもなんかカイコって飼い始めて5000年、人間が飼い始めて5000年ぐらいの歴史があるらしいんだけど、でもさ、5000年前ぐらいだとそんなに進化もしてないからさ、なんかさ、おかしいんだよね。いつの間に、本当に分かんないんだって、いつの間に。
に、その、ダメになっちゃったのか。
そうそうそう。
飼いならされちゃったのか。
飼いならされちゃったのか。
はぁ、
うん。他のさ、猫とか犬とかってなんだかんだ言ってさ、野生に帰れば帰れる、なんか、野生の本能あるらしいんだけど、
うんうん、
カイコはもう純粋にもう無理だ。
もうダメなの。
カイコ側はもう無理だ。
本当に飼いならされちゃった
らしい。
へぇ、
うん、ね、なんだかよく分からない生き物だよね。あのさ、で、
うん、
この間、
うん、
カイコの話を調べていたら、
うん、ほうほう、
遺伝子操作で、
うん、
カイコの糸を、
うん、
クモの糸にするっていう、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ちょっと待って待って待って待って芥川龍之介
いやいやいや、もうね、なんかすごいよね。
カイコの糸をクモの糸にするの。
吐くじゃない金の糸の。
要は、クモの糸を量産しようとしてるってことか。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
吐く糸はクモの糸にするっていうことにして、まあそのクモの糸って、人間では作れないぐらい強靭なんだ
よね。ほうほうほう
ほう。うん、だからそれを繊維にしたりすると、こう、何、兵隊さんが着るさ、防護服とかさ、そういうものに応用できるんじゃないかっていうことが、もう割と実用化されてて、来年ぐらいにはもうその商品が出るっていう。
クモの糸の防護服的なもの？
そうそう、だからカイコにクモの糸を履かせるっていう。
もうそれが出るの？
飼ってて、もうそれのできた生産物は、あのもう軍事産業のその、
すごいね。
プロテクトメーカーの、ね、プロテクターを作ったりするメーカーにも、こんなに生産というか、その、買ってもらってて、
それの織物。すげえじゃん。
そう、すごいでしょ。その、怖いよね。その、モンスターシルクっていうらしいんだけど、その、作った、その、遺伝子操作の GM。
怖いね。
遺伝子組み換え解雇。
怖いね。そう。
でね、なんかね、一番怖かった話はね、
うん、
その解雇は、
暴徒化したの
思想の話。あの、その、外に出ちゃったりとか、した時に区別がつくように、
うん、
成虫の目を、赤くしてあるんだって。
遺伝子操作。モスラじゃん、
モスラだよ。もう全然写真とかも見たけど、本当に赤いの。
これさ、だんだんさ、もっといっぱい吐かそうぜとか言って遺伝子でこうさ、今お悩み来た、うん、
ごめんごめん、なんかメールがいっぱい来る、
ね、うん、なんか、巨大化してさ、
うん、
双子の可愛い女の人が歌うんでしょ、
歌うんでしょ、ね、どんな仮作やインドームとかでね。
何それ
ウストウィラードでしょ、え、何が今、モスラのテーマ。
モスラの歌、そんな歌なの？
そうそうそう。
モスラ語、
うん、まあ、インドネシア語らしいですけど。
ああ、へえ。
まあですね。
なんか、
まあまあ、うん。
で、ピーナッツになる。
ショービー、ショービー、ショービー。
ピーナッツでしょ、それ。
そうそうそう。ザね。
ザ、ピーナッツ。
うん。
すごいね。
うん。
なんか人間って罪深いね。
ね。なんかさ。
それ絶対どっかでしっぺ返し来るよ。
そう。ね、ゴキブリリモコンで操作できるようになってたりするんだよね。
マジで？
カブトムシ、カブ、なんか、カブトムシの操作もできて、なんか、
え、それは何？
飛んでるカブトムシを、こう、ラジコンみたいなので、右にやると右に曲がって、左にやると左に曲がるみたいなのにもできるようになってんだよ。
それさ、
うん、
え、それなんかこう、例えばゴキブリの大群をアララくん家に寄せてやろうって言って操作できたりするのかな？するようになるのかな？なりそうだよね。う
ん、だからゴキブリは、なんだっけな、あの、まあ、地震とかで、こう、家が崩れちゃった時とかに、マイクを背負わせといて、
ほうほうほう、
その操作をして、どこに人がいるのかっていうのを聞きつけるっていうのに使えるんじゃないかっていうことになってて、 だからこれが実用化したら、あれですよ、あの大地震とかで瓦礫に埋まってたらゴキブリが助けに来るんだよ。
それ絶対俺悪用されそう、うん、ゴキブリにマイクを仕込んどくんでしょ。なんかそれ盗聴器みたいもん
でしょ。そんでリモコン操作できるらしいよ。
もうそれはもうなんかゴキブリの形をした盗聴器じゃん、
うんうん、なんかね、もう何かもうそんな時代らしいですよ。もう
怖い、
自由自在だよね。
すげえな。なんかもう絶対何かとばっちりが来るよ。とばっちりじゃない、なんだっけ、ね、何ていうの、そういうの、
天罰
が、そうそうそう、ね、うん、これ枕だよね。
枕だね。始めたい、ちょっと空恐ろしい感じだけど始めた方がいい感じだね。
仁保悟と
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。っていうわけでですね、
お誕生日おめでとうございます。
早いな。はい、お誕生日
12月20日ですね。20
日が誕生日なんで、
はい、おめでとうございます。わーハッピーバースデートゥーユー。
あ、それね、ジャスラック、ジャスラック対策でいいの、それ
は。ほらこれぐらいでいいよ。
46なんで、はいはい、46になった
んで、おめでとうございます。
38とかからやってるってこと、8年ぐらいやってるんでしょ、この
ポッドキャスト。そう
恐ろしいね。
恐ろしい、
そう考えたら恐ろしいね。
恐ろしいよ、みんなどんどん老けていくよ。
物忘れもひどいし ね
誰か一人ぐらい若返ってもいいのにね、世の
中。そういうことない、怖いよ。それこそ遺伝子操作だよ。
で、だんだん若手に変わっていけばいいのか。
あ、俺らメンバーを変えてないから、
そろそろ、
え、何これ引き継ぐの。番組名だけ、うん、そのままで誰かに引き継いでいくの。
もうなんか若手をこう
次登用するの。
登用2代目に呼んだとると、
すっごいやりたくない、その2代目。
4代目佐々木あららのみたいな。
僕たちだけが面白 い、
シーズン18。
すごいやった。
なんかもう、
もうそうなったら世も末だよね。
うん、まあまあね。うん、
でね、
はいはい、
まあまあ誕生日なんで僕の好きにやらせてくれるって言ってたから、はい、まあ好きなことをしたわけですよ。
いいよ、一回だけね。
まあ一回だけでいいよ。俺も疲れたから。
何やるんですか。
あのね、
はい、
この間、
はいはい、
あのネットでなんとなくニュースを眺めてたら、
はいはい、
サッカーの起源は中国である。
マラソンで犬が怖くていい記録。今伊藤園の新俳句大賞。
そうそう、俺もそれさっきちょっと気になってたんだよ。
今ちょっとこの収録現場にあるお茶の。
俺もさっきそれ気になって読もうとどうか迷ってたんだよ。
埼玉県久喜市8歳、
岡
村紗英さんの作品でしたけど、はい、ごめん。
え、サッカーの起源、
マラソン、あ、マラソンじゃない、
はいはい、サッカーの起源は中国であるっていう。
あ、はいはい、嘘ね。
これ嘘じゃないんだ、意外と。
うまい、ま
あ、今下打ちしたでしょ。
下。
まあまあさ、スポーツの起源って意外とどこからを、うん、じゃあ始めにするかみたいなものとかが割とバラバラで、まあ諸説いろいろあるんです。ほう、
うん、
で中国っていう説も確かにあって。
本当に？
あるあるある。うん、だから、
まあまあ、中国説知ってるよ、
うん、日本の蹴鞠があるじゃないですか、はい、日本って蹴鞠ってあるね、はいはいはい、円になってこう、
はいはいはい、
マリ蹴るや
つ、セパタクローだね、
違うよ。
まあでもセパタクローに近いもん
なんだ。まあそう、うん、あれの、
うん、
要は前身、まあ中国からあれは伝わってきたんだけど、
は
いはい、あれの前身が周菊、まあ蹴鞠っていうか
周菊、
はいはい、
うん、
っていうのが、
はい、
中国にあって、
うん、
まあ、それはあの中国の山東省っていうところが、うん、まああの発祥の地みたいな。
それ周菊って読む？
周菊。
へえ。
周菊。
本当だ。
って読むのよ。
うん、
疑わないでね。うん、ウィキペディアを。
本当だ。本
当だ。そうなの、うん。
はいはい。
で、そこ、まあ、これ嘘っぽいじゃん。嘘っぽいっていうか、なんかどっかから出てきたガセネタっぽいじゃん。
うん、
その、はい、誰かが知ったかとしたよ、
はいはい。
でもなんか、2004年、今から10年前くらいに、FIFA、
うんうん、
の、お偉方が
ほうほう、
まあ、そこに行ってですね、
ほうほう、調べた、
いやいや FIFA の人は調べたんじゃないですよ、
うん、
現地を与えたんですよ、そこで、
はあ、
要するにここで
聞いたことあるわ、そのニュース。
ここで行われた を言ってた、その周菊が、うん、後に、ヨーロッパに渡って、
はいはい、
サッカー、要はサッカーの起源であると、
はいはいはい、
いうふうに言われたもんだから、うん、そうするとサッカーの起源はもう中国じゃないですか、
うん、
っていうのを読んで、ほうほうと思って、うん、いろんなスポーツの起源を調べてみました。
なるほど。
聞きたいですか？聞きたくないですか？
じゃあ聞きたくないの方向でっていうのはないんでしょ、これは。
聞きたくない方はね。
いや、聞きたい。
準備してない。
いや、聞きたい。
聞きたい方でいきますか、
うん、はいはい。
でもね、うん、俺はそのサッカーの起源の話を聞いた時に、あれ？って思ったの、うん。俺が今まで聞いたことがあるサッカーの起源っていうのがあって。
うん、イギリスだよね。
イギリスっていうかね、俺どこだかはわからないけど、うん、なんか、あの人の頭蓋骨とか頭とかを蹴っ飛ばしてたっていう、
だからそれは迷信なんで、
説
説ね、
説、
そうそうそう、
まあ続説、
続説、広まってた、広まってた、うん、
が俺の頭にはあった、はい、まあ子供の頃からなんとなくこうね、うん、ああ、なんか、ね、そう、なるほど、ね、うん、その戦争をした時に相手の大将の首かなんかを、うん、シャレ神戸かなんかをこう蹴っ飛ばしてたのが、
ありました、ありました、そういう噂
っていうのが、
はいはい、
あって、あれ？それだったら中国じゃねえよな。っていうのが、まあ、俺がちょっと疑問に思って始まり、はいはい。まあ、実際にそういう風習があったかどうかは別にして、多分、これはまあ、後からつけた。誰かが後付けで、なんかそういう、ただ、戦争で、例えば、お祭りであるとか、まあ、要は、みこしの代わりとかにさ、ボールみたいなのを掲げながら、こう、どっかにこう、どっちの村が、こう、なんていうの？奉納するかみたいな祭りとかから、はいはい、はい、そういう転がってきた、うん、まあまあ、ものだったりするみたいです。そのサッカー、まあ、本当の起源なんて分かんないじゃん、そういうのって。
うん、
みたいなのが、まあまあ、俺がなんとなく起源が知りたいなと思ったのはそういうところ。うん、まあ、あともう一個、イタリア説っていうのもあって。
あ、そうなんだ。
うん。なんかね、イタリアは。
タウンボールかなんかだったような気がするけど、それ違うんだっけ？それは野球の歴史か。ね、
イタリア、あ、そう、それは野球。
野球か。
うん、野球は今日は話さない。うんイタリアのはそれはなんかちょっと掛け事、
はいはい、
で数人で、まあ、あのボールを蹴るんだけど、あのカルチョって言ってたんだって、まあ、それが転じてトトカルチョになって、まあ、今のサッカーに通じてるんじゃないか。
なるほど、そういうこと、
まあまあ うん、それが、まあ、イタリア起源説みたいなのがで、まあ、その3つ、中国、イギリス、イタリアが、まあ、サッカーの起源の、うん、まあ、なんか諸説らしい。まあまあ、大元は知らないよ。別に最後まで調べてないからね。うん、で、
起源って言ったら絶対イギリスだよな。
イギリスな感じだけど、ね。
だってなんか物を蹴るだけでさ、
イギリスなイメージ。
いや、じゃあ物を蹴るだけで言ってよければ、そんなの原始的だ
からアフリカだよ。そうそう、そういうことよ。そういうこと、そういうこと。
それをちゃんとゲームになってる形からスタートってカウントしなきゃ絶対意味ないから。
でも大体あれなんだね。やっぱいろんなスポーツの、起源とか大元を調べていくと、大体どこかの大学とか学校でルールが制定されて、そこから伝播していくみたいなことが分かります。
例えば他は何なんですか？
ラグビー、まあ、ラグビーもフットボールっていうし、サッカーもフットボールっていうよね。でラグビーにもやっぱり俗説みたいなのが
あ、なんかあるよね、
うん、
あ
の一人の人
サッカーをやってる最中にイライラしたから
そうそう、ボール持って走っていってやったのが起源じゃないかと、はい、でその人ウェブ・エリスっていう人
なら
しいんだけど、
はいはいはい
ね、でもその人はもう本当にラグビーの外は言われてる人なんですけど、
うん
うん、それはまあ、俗説というか日本で間違って広がった説で、
うん、
要はフットボール、
ね、
フットボール違いというか、
うん、
サッカーじゃねえよ。要は、もともとフットボールっていうのは、ラグビーとサッカー同じ、まだ文化されてない時にフットボールという、うん、なんていうかな、なんか、割とこうみんなでこう合議で、なんとなくルールを決めてやってたようなゲームみたいなのが、曖昧にあって、その時に、なんかこの、うん、
はいはい、
ラグビーって地名らしいね。
あ、そうそう。
ラグビー校っていう、こう、うん、なんか学校があって、そこが始めらしい、
うん。
これ面白いですか？大丈夫ですか？うん、俺は面白いですけどね。で、まあそこのラグビー校で、なんかまあそういう、その、まだ未分化の時のフットボールをやってる時、まあその時は手は使ってよかったんです。
うん、
ただ、手でボールを持って走ることがいけなかった。前に走ることがいけなかった。それがなんか日本に、なんかこう、面白おかしく伝わってサッカーで手で持って走ったのがラグビーの起源みたいに言われてるけど、実はまあ手では別に触れてもよくて、 あの手で持って前に走ったりすることがこのウェブエリスさんがやったこと、うん、でもこれ今でもワールドカップはウェブエリス杯って言われてるらしいですよ、うんですね、ラグビーでは、うん、あとラグビー関連でいろいろ調べてて、
うん、
ノーサイドって試合終了ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれは日本でしか言わないらしいです、
うん、らしいね。
うん、もう、これ、俺ね、今回調べながら、あららくんは大体知ってるだろうなと思いながら喋ってるよ。なんか、ノーサイドって言わないんだって。その誰も、あっちでは。だからあっちの人にノーサイドの精神ですねって言っても、何のことやらさっぱりわからない。
それはなんで残っちゃったのかね、日本。
なんかね、あっちに、その、欧米でラグビーをやってきた人が、試合終了で、タイムアップだかなんだか、普通に英語で言うらしいんだけど、うん、その後に、両チームで親睦会みたいなことをする風習があったんだって、ラグビーって。うん、その飲み会みたいなことを、ねぎらいながら。
はいはい、
それが、なんとなく、で、そこの場で何か、そういう、この敵味方なしよね、うん、みたいな会話が出たらしく、うん、で、そこの場にいた日本人が気に入って、
持って帰って、
もうノーサイドみたいなことが試合終了。
いいね、でもそういう電波の仕方はいいよね。なんかいろいろ勘違いされて伝わってる感じ。
牧歌的でいいじゃない、
うん。
でも俺はもう、すごく常識的に、ノーサイド、試合終了、敵味方もうこっからありません。ラグビーってそういう精神のもんだよね、みたいに、なんとなく思ってるから、
うん、
これ日本だけなんだって知った感じ。
なるほど。
多分聞いてる人たちはみんな僕と同じぐらいだから、うん、みんなそう思ってると思うよ。
ほうほうほう。
あと
他は
ラグビーで言うと、
ラグビーは
ワン・フォー・オール、オール・フォア・ワン。
はい。
ってあるじゃん。
スクール・ウォーズで流行った
やつ、ね。スクール・ウォーズで流行ったやつ、うん。あれも別にラグビー用語でも何でも、
ないね、
基本的には。三、う、十、ん、しかなんかか。の一節。
そうだね。一人はみんなのために、みんなは一人のために、ね。
で、それをあれは、誰かが、なんかラグビー関係者が言い始め、別にスクールウォーズが一番初めなわけじゃなくて、なんかラグビー関係者がそのフレーズを気に入って、何か、
なんでだろうね。
講釈したんだろうね、きっと。
なんであれラグビーの時だけ言うようになったんだろうね。
みんなでしょ、
う
ん、スポーツって普通、うん、バスケットもそうだよ。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。
そうだよね。そう考えてみるとさ、ラグビーってさ、なんか角にさ、なんかそういう道徳を押し付けすぎてる。
でもね、それにもなんかちょっと由来があって、謎めいたもの
があるね。
うん、さっきもちょっと言ったけど、フットボールって、
うん、
なんていうの、ルールを決めて、それに乗っ取ってやる。しかもその隙間を縫って、何かこすっからいことをやるっていう感じではなく、
うん、
合議制で決めて、
うん、
ルールを決めていくものだから、うん、要するにその、乗っ取るべき、守るべきもの、ルールが守るべきものじゃなくて、自分たちで決めていくもの、みたいな。ところがあるみたいな。
でもそうだよね。基本的にさ、荒いものだからさ、
決めない
と。いろいろ破ろうと思えば何でもできちゃうやつものだから。
体がもう完全に接触するものだから、うん、だからそのお互い守っていくことを尊重しないと、
うん、要は。そうだよね。原始的なゲームってみんなそうだよね。鬼ごっことかだってさ、絶対いろんな逃げ方あるじゃん。
そう
で、帰っちゃえ。そうだからさ、鬼ごっこなんて。
そう、ね、そういうことよ。でも、ね、暗黙のうちに、
まあ近くにはいろう、みたいになってる。
っていうことが割と残ってきて、紳士的スポーツって言われてるらしいですよ。
うん、なるほどね。
うん、で、その他、
うん、
バスケット僕やってたんで、バスケットは知ってたんだけど、
バスケット歴史浅いからね。もう
完全に、人が、ネイスミスっていう一人の、体育教師というか、YMCA の、
うん、
YMCA。そう。なんかね、割とね、YMCA は、ハンドボールも YMCA から伝播してたりとか、割とそこら辺で、流行るんだね。で、そこでルール化されたもんなんだけど、
うん、
バレーボールの成り立ち。これも YMCA なんだけど。
あ、そうなんだ。
バレーボール。成り立ちのが面白くて。
そうよ、バスケットより後なんですよ。え、そうなの？
バレーボールってバスケットよりも後で、しかも、バスケットが、すごく人気のある時に、
うん、
バスケットは激しすぎると。体の接触もあって、
うん、
女性とか、
はいはいはい、
うん、体力のない、
うん、
お年を召した人とかに楽しめないスポーツであるから、何か作らねばなるまい。
はいはい。
として、カウンターとして生まれてきたのがバレーボールらしいです。 だから バスケットがなければバレーボールはなかったってことだよね。
まあ、まあ、
言ってみれば。
言われてみれば、バレーボールのボールって柔らかいもんね。
そうそう。で、まあ確かに、
硬いもんね、
ママさんバレーとか、うん、まあで、接触もなく、比較的みんなで楽しめる形で、まあ広がっていった。
ああ、そうか。でもなんか、言われてみるとバレーボールって変な競技だよね。
変な競技。
あの、まあ、僕をもとかでさ、金ボールとかさ、なんか、巨大なボールを弾くみたいなものをさ、こうやってきて変なのって言ってるけどさ、
バレーボールも
さ、相当なんていうかさ、
十分変ですよ、うん。
コアな変なスポーツだよね。
そうそう。まあ、なんていうかこう、自然発生的に生まれなさそうな
生まれなさそうだよね。
あの、何かから、こう、何か起源があって。
手で取らないっていう、なんかね、変なものだよね。
変なんですよ。
体でぶつけて上に上げてみたいな。
そうなん。なんかでもね、うん、そういう感じで
面白い面白い
できたものらしいですよ。あと卓球はね、シャンパンのコルクで貴族が食後に、
え、そうなの？
なんか葉巻の蓋、紙葉巻の箱の蓋みたいなのをラケットにして、シャンパンの蓋。
で
なんかこう
やっぱ本当にテーブルで
やったテーブルでやった
テーブルテニスというだけ
やってそうだからテニスから伝播したわけじゃない
ないよね、まあ、だテーブルでそういうお遊びをしててテニスっぽくやってたってい
うこと
なんだね。
そうそれが
へえ
とか
ほうほうほう
バドミントンはじゃあどうなんだ
バドミントンはどうなんですか
バドミントンはね
言われてみれば
なんかもともとも
ともとインドもともとなんだろう人の首とかだった。それが実は人の首だったんですみたいな。人の首を打ちまくってたやつ
がある。なんかね、インドでプーナっていう遊びがあったんだって。まあそれはなんかもう地元の遊びみたいな感じ。で、そのプーナっていうインドの遊びを。
それは何羽使ってた
それはなんかね、革の玉を使って。
あ、まあ玉なんだ。
うん。なんかラケットはラケットでなんかあってやってたんだけど。
玉打ってたらさ、テニスっぽいじゃん、うん、
これをね。
これがなんで、羽子板みたいになったのか
これをね。
うん
あのイギリス人の兵士がインドに行ってそこからイギリスになんかやっとおる、
はいはい
はいまあね、プーナってやっとおるっつって面白かったからっつって持って帰って、はいはい、
イギリスの植民地になったから、ね、
持って帰って、
うん、
シャンパンのせ
いまたシャンパンのせいな
シャンパンのせいに鳥の羽をつけてね、
うん、
イギリス
えさっきもシャンパンのせいですよね
さっきも卓球もシャンパンのせいだからねシャンパンは意外とスポーツの成り立ち
シャンパンのせいをどうしようってっていうことから遊びが
意外と始まるんですよ。まあ、要は、まあ、言ってみれば、食べた残り物で、ね、まあ、貴族とかがやるんでしょなんかわかんないけど。はい
は
い、
まあ、でも言われてみるとさ、シャンパンのあの抜けたコルクってさ、まあ、なんか投げたりとかしたくなる。
したくなる。
ちょうどの大きさだよ、ね。
確かに羽を刺したくなるよ。
飲んだ後にちょっとこうやってみようぜってなるよね。
で、それでテニスラケットで遊んでたんだって、それは初め。で、そっからバドミントン。で、バドミントンも地名らしいね。
あ、そうだ、そうだ、
イギリス
だ、そうだよね。イギリスの。そう
だね、意外と地名で、地名ってすげえな。だってさ、考えてみたらさ、スポーツの名前に東京って入ってるってことでしょ
まあまあまあ、だから東京で流行ったからみたいな感じ
だよね、
うん。
そうってすごくない？ある他に、まあ、柔道が東京っていう名前ってことでしょって言えば。
まあそうか。
そう。あとさ、
まあ、でもその大阪ルールでみたいな感じから名前になってるっていう感じなんじゃないのかな。
あ、なっちゃった。あともう一個一番いろいろ調べてて一番面白かったのは、
はいはい、
相撲を調べてたんですよ。
ほう
そしたらね元横綱の貴乃花光司、
はい、
あのまあ大横綱ですよね貴乃花光司さんが絵本を出してた
て、はいはい、二代目の貴乃花、ね、
二代目貴乃花絵本を出してたっていうのが一番衝撃的なトピックでした。
何の絵本？
小さなバッタの男の子っていう
相撲関係ないじゃん
2003年に絵本をお出しになっていてそれがまあいろいろ調べてた中で一番ほうほうすげえなおい高花だ
高花だね高花田だよね、まあ、で気になるね
何気になるでしょ、まあ、これイラストレーターの人と組んであとねなんかねあの CD を出しててナレーションはあの奥さん あの元アナウンサーの、
はいはい、
河野恵子さんだっけ
河野恵子さんって若花田じゃない？違ったっけ？あ、違うか。ごめん、なんか曖昧。
まあまあまあまあ、なんか、が、あの、ナレーションして、子供も何かやってって、みたいな CD なんで。
うん、あ、貴乃花でした。すいません。
買ってください。はい、っていうのが、俺の、今日のテーマでした。
じゃあ、なんか、 もう全部貴乃花に持ってかれた感じだけど。
いやでもまあ面白いよね。
絵本は？
買った。違う、スポーツの起源が。
なるほど、そっちか。
です。